お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今週のニュースの主な項目です。来週開催される経済改革円卓会議に先駆け、ビジネスカウンシルオーストラリアが大幅な規制緩和計画を発表しました。南オーストラリアのピーター・マリナウスカス州首相は、州の沿岸で発生している藻類の異常繁殖が春から夏にかけても続く可能性が高いと警告しました。オーストラリア統計局が発表した最新の労働市場データによりますと、女性の労働参加率が過去最高を記録したことが分かりました。SBS ラジオ日本語放送、週刊ニュースラップです。来週開催される経済改革円卓会議に先駆け、ビジネスカウンシルオーストラリアが大幅な規制緩和計画を発表しました。協会が発表した報告書によりますと、オーストラリアではコスト削減や待ち時間の短縮、消費者の選択肢の拡大などによって年間10億ドル以上の節約が可能になるとしています。また過剰な規制が生産性を阻害しているとも警告しました。例として、ビクトリア州のカフェ経営者がビジネスを始める前に36種類の許可を取得する必要があるケースや、ゴールドコーストの職人がニューサーズウェルズ州で働くために数百ドルの許可料を請求されるケースなどが挙げられました。報告書では、コンプライアンスの負担をわずか 1% 削減するだけでも年間10億ドル以上の消費者の節約につながると試算しています。ジム・チャーマーズ財務相は、生産性の向上のため複数の施策を検討中だと述べています。
我々は
経済の生産性を高めるための計画をすでに掲げており、それを実行に移しています。次に何をすべきかを決める最善の方法は、慎重かつ協議を重ねながら共に進めていくことです。経済改革円卓会議では、生産性の向上をはじめ、経済の安定や予算のやりくりのしやすさといった大きな課題に取り組みます。チャーマーズ財務相でした。南オーストラリアのピーター・マリナウスカス州首相は、州の沿岸で発生している藻類の異常繁殖が春から夏にかけても続く可能性が高いと警告しました。州首相によりますと、藻類ブルームを監視している17箇所のうち7箇所で増加が確認されたほか、5箇所は横ばいとなっており、減少したのはわずか5箇所にとどまりました。涼しい天候や日照の少ない状況を期待していますが、そうした条件が整わない場合は、他の対策が行われない限り、藻類の異常繁殖は少なくともこのまま続くと考えるのが妥当です。マリナースカス州首相でした。南オーストラリア州には今週、連邦の環境省や野党の代表が視察のため現地を訪れ、藻類の異常繁殖による影響を確認しました。ニュースを続けます。オーストラリアの7月の失業率は 4.2% で、前の月から 0.1 ポイント低下したことが分かりました。オーストラリア統計局が発表しました。また最新の労働市場のデータによりますと、女性の労働参加率は過去最高を記録。7月に増えたフルタイム雇用6万人分のうち4万人を女性が占めました。失業率の低下は経済の健全性を示す主要な指標の一つとされています。また今年5月のフルタイム雇用者の平均賃金は、週末や祝日などのペナルティーレートを除き、 週2010ドルとなり、初めて2000ドルを上回りました。オーストラリア政府が9月の国連総会で、カナダやフランス、イギリスに続き、パレスチナを国家として承認する方針を正式に発表したことを受け、様々な反応が出ています。駐イスラエル米国大使は、オーストラリアの決定について、トランプ政権の高官たちから強い失望と嫌悪の反応があったと、ABC730 の番組で明らかにしています。アルバニージー首相は、この動きは二国家解決に向けた国際的な協調の一環だと述べています。
A two-state solution is humanity's best hope to break the cycle of violence.
二国家解決は中東での暴力の連鎖を断ち、ガザの紛争や苦しみ、飢餓を終わらせるために人類にとって最良の希望です。中東での公正で持続可能な平和を目指す国際社会のビジョンは、常に国際的に認められた国境を持つ2つの国家が共存することを含んでいます。アルバニージー首相でした。オーストラリアとバヌアツの間で5億ドル規模の二国間協定が数ヶ月にわたる交渉を経て署名される見通しとなりました。この交渉はオーストラリアのウォン外相とマールズ国防相が主導しました。核火山のふもとで行われた署名式で仲間協定と呼ばれるこの合意が正式に設立しました。この協定は太平洋地域のインフラ設備や経済発展、さらには気候変動への強い体制づくりにも役立つと見込まれています。マールズ国防相はこの協定について次のように述べています。
It makes clear that it is core business for Australia to be engaged.
オーストラリアがバヌアツの人間開発に関与することは重要な任務であることを明確に示しています。隣国として安全保障環境を共有し、互いに責任を果たすという約束がこの協定に反映されています。そして未来に向けて隣国であり親しい友人として私たちは運命を共有していることを認めるものです。マールズ国防相でした。アルバニージー首相とバヌアツのナパット首相は9月にこの協定を正式に承認する予定です。イスラエルのジャーナリストたちが水曜日、ガザでのジャーナリストの殺害に抗議するためテルアビブに集まりました。ガザでは10日、アルジャジーラの4人を含むジャーナリスト6人が死亡しています。イスラエル側はジャーナリストを故意に標的にしていないと主張しており、空爆で死亡した多くの人々は報道の名の下で活動するイスラム過激化組織のメンバーだったと説明しています。ワトソン国際公共問題研究所によりますと、ガザでのイスラエルとハマスの紛争は、ジャーナリストにとって史上最も死者が多い戦争となっています。イスラエルのジャーナリスト、ハガル・ジャザフ氏は、戦争の終結を望んでいます。ここに来ることで、私たちもガザで同僚たちに何が起きたかを気にかけていること、そして戦争の終結や、ジャーナリストの安全、報道の自由を守りたいと思うイスラエルのジャーナリストがいることを伝えたいです。ジャサフ氏でした。ニュースを続けます。オーストラリアの映画評論家で元 SBS プレゼンターデイビッド・ストラットンさんが亡くなったことが分かりました。85歳でした。イギリス生まれのオーストラリア人であったストラットさんは、映画評論家やプレゼンターとして活躍したほか、作家や教育者など様々な顔を持ち、映画への情熱とオーストラリア映画への貢献で知られていました。ストラットンさんはニューサウスウェールズ州ブルーマウンテンズの自宅近くの病院で安らかに息を引き取ったと、家族が木曜日の午後に発表しました。ストラットンさんは1980年から映画コンサルタントとして SBS で活動し、SBS シネマクラシックスやムービーオブザウィークなどの番組を担当しました。28年間にわたり映画レビュー番組を共に担当していた映画評論家のマーガレット・ポメランツさんとは、 番組の中で遠慮なく意見をぶつけ合う姿が話題となりました。
Maybe I'm just not into that kind of humor because I just didn't find it funny.
It's a matter of whether you do make that breakthrough and think, oh no, they really like this family.
Yeah, I mean, I just thought it was silly. And technically, it really is. I mean, you say it's rough. I mean, it's very rough. Very rough.
How many stars are you going to give this?
I'll give it 1.5.
Oh, David. Oh, you really have started off meanly. I'm giving it 4 stars.
2025年ナショナルインディジナスミュージックアワードがララキア族の土地にあるダーウィンアンピシーターで開催され、ファーストネーションズの音楽を称えました。年間最優秀アーティスト賞に輝いたのは、ノーゼンテレトリーから50キロに位置するグルートアイランド、ワーニン・ディレグア族出身のシンガーソングライター、エミリー・ウラマラでした。またアルバムビッグティダで年間最優秀アルバム賞に選ばれたのはヒップホップ界のパワーハウスバーカでした。さらにジェシカ・マーボイが長年の活動とファーストネーションズの音楽への貢献が認められ2025年の殿堂入りを果たしました。
Finally, I want to dedicate this moment to my ancestors.
最後にこの瞬間を先祖たちに捧げたいと思います。あなたたちが道を切り開いてくれたおかげで私はこうして立っています。その遺産を誇りを持って受け継いでいます。音楽は世界共通の言語であり、人々を癒し、つなぎ、そして元気づける力があります。マーボーさんでした。また同じくダーウィンのララキア族の土地ではナショナルインディジナステニスカーニバルが無事幕を閉じました。今年で6年目となったカーニバルには160人を超えるファーストネーションズの若手選手が集まりました。このプログラムは将来のインディジナステニス界を担う若いスターを発掘することを目的としており、競技だけでなくコート外でも様々な文化活動が行われました。今年が最後の参加となったニューサウスウェールズ州代表のアイザック・エルソンさんは4回目となった今回の参加でイボンヌ・グラーゴン・コリーメダル・オブ・エクセレンスを受賞しました。イボンヌ・グラーゴンは7回のグランドスラム優勝経験を持つファーストネーションズのスポーツ界を代表する人物です。エルソン選手は今回の受賞について次のように語りました。一生懸命努力してきましたし、イボンヌさんをはじめこの道を歩む中で私を支え良い方向へと導いてくれた皆さんにとても感謝しています。エルソン選手でした。以上、今週のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。